あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは本田健が世界で講演を回って一番質問されることお金編という話をしたいと思います。僕はですね、一番最初にこう講演するときにどういうことを聞かれるのかなっていうので想定して、その英語の練習もして、準備していったんですよね。例えば、このお金持ちになるにはどうしたらいいですかとか、そういうふうなことを聞かれるのかなと思いきや、僕が一番聞かれる質問は、どうやったらお金の不安を手放すことができますかという質問が多いですね。続いて他にどういう質問があるかなっていうふうに考えると、お金の器の話をよくするので、お金の器をどうやって大きくしたらいいですかということ。あと、お金のタイプ別の話をよくします。例えば、お金を使うタイプ、お金を稼ぐタイプ、お金の無関心タイプ、心配性タイプ、ギャンブラータイプ、いろいろあるんですけど、まあそういうふうな話をしたときに、どういうふうにお金と付き合ったらいいですか、これもよく聞かれますよね。あるいはどういうお金のタイプが一番いいですかっていうふうな話があったりとか、あるいはあなたがお金を100万円あったとしたら何に投資しますかとか、まあそんな質問がありますけど、まあ今回はお金の不安をどうやって手放したらいいですかっていう質問が多いので、僕は世界の人たちに何て答えているのかって興味がありますか？興味がありますという声を聞いたという前提でお話をしたいと思いますが、これね、いろんなインタビューとか、あるいは雑誌とかテレビとかの時に言われるのは、今、実は皆さんヨーロッパのですね、その食費動向とかっていうのを調べている団体が、例えばフランスだとワインの消費量、あるいはドイツだとビールとか、チーズとかの消費量が、この数十年来で一番統計的に金額が下がっているってことをご存知ですか？中国だと豚肉の消費量だったりとか、あるいはスペインだと生ハムだったかな。そういう消費量がですね、軒並みダウンしてるんですよ。で、なんでかと言いますと、今生活必需品の値段が上がって、電気代ガス代が上がってしまって、そのワインとかチーズとか、そういったものにかける金額がですね、減ってるってことなんですよ。お金の不安を感じている人が多いってことで、そして生活のですね、こうコストが高くなっていってるので、みんなやりくりに苦労してる。国によっては1日3食ではもう無理で、1日1食しか食べられない。もうそういうふうな人がですね、国民の 5% を超えた。こんな感じのデータを見たことがあります。まあそういった意味で、お金の不安っていうのは、多くの人たちが感じていることだと思います。なので、お金の不安をどうしたらいいのか、これをですね、一番聞かれます。で、お金に関しては2つの問題があるんですね。一つはお金の稼ぎが少ない。だから月末のお金が残らない。あるいは貯金ができないので将来のお金が不安。あるいは今は稼げてるんだけども、その収入がですね、続くかどうかわからない。この不安っていうのはまずあると思います。もう一つの問題は使うのが多すぎる。だから稼ぎのが少なすぎて使うのが多すぎる。だから赤字体質になっちゃうってことですよね。ということは、お金をついつい使ってしまうっていう癖を変えなければ、月末のお金が残らないってことになるわけです。まあ逆に言うと、お金を増やして、稼ぐ量を増やして、そして使う量を減らせば毎月お金が貯まってきますよね。そうすると不安がですね、だいぶ減っていくんですが、けれども、アメリカ人なんかにはお金の不安がない人生がいいの？それとも今お金を使って楽しい人生がいいの？って言ったら、今楽しい方がいいって冗談抜きで真面目に言うんですよ。ってことは、将来に対して不安を感じたとしても、やっぱり今お金を使うことが楽しすぎるっていうふうに思ってるってことなんですよ。でね、そういう質問者の人に言ったんですよ。ってことは、あなたはわかりますか？お金の不安が手に入る。そしてお金の不安が手に入っている状態。そしてそれはなんでそうなっちゃうかというと、お金を使ってしまってるってことが原因なんです。あなたはお金の不安を余分なものを買うことで作ってるってことは、あなたがやってることはお金で不安を買ってるってことになるんですよっていうことを言ったら、みんなはぁーってなるんですよね。確かにお金を使うってことは、それによって不安が出てくるってことだから、お金さえ使わなきゃったら不安にならないわけ。ってことは、しまった、自分はお金で自分の不安を買ってるんだという当たり前のことに気がついて、愕然とする人たちが結構多いんですよ。だからもしあなたはお金の不安を感じたくなかったら、それを買わなければいいんだよ。で、そのお金の不安っていうのは、例えばでかいテレビを買ったりとか、お金がないのに高級車に乗ってしまったりだとか、それがあなたのお金の不安を買ってることになるんですよって言われて初めて、 そんなこと聞いたことなかった。ケン、ありがとうって。そうかって。お金の不安を自分で作り出してたんだなってことに初めて気がつくわけですよ。まあ、ややちょっと極端な話ですけども、ひょっとしたらあなたもお金の不安っていうものを自分で買ってるかもしれない。このことをですね、最初に考えていただきたいと思います。そして、まあそうは言ってもですね、なかなか給料が増える当てがない。そしていろんなものを切り詰めてるけども、もうこれ以上出費を減らすのは難しいというふうな人たちもいると思います。まあその場合にはですね、感情的にお金と向き合う。そしてお金の癒しをしていくってことも大事だと思います。例えば、あなたがお金を使うときにどういう気持ちになりますか？お金を使うときに、やったーっていう人は少数派で、あんまり何も感じないようにパッとクレジットカードを出したりとかするっていうとき、あるいはお金を出すときに、あるいは支払いをするときに、怖いなとか、こんなにお金払わなくちゃいけないんだってドキドキしたりしている人もいるかもしれません。そういった意味でお金を使うときっていうのは、なんか、ぐーってなんかこう、胃がキュッてなるような感じがしたりとか、背筋が寒いような感じがしたりだとか、無理って思ったりだとか、そういうふうな気持ちになっているとしたら、あなたはお金に関してですね、感情的に影響を受けているわけです。で、そうやってお金に振り回される代わりに、お金の金額が増えたり減ったりしても、私はお金に対して感情的に一切影響されないってことを決めれば、お金が減ったんだな、お金を使ったってことは出ていったんだな、っていうのを冷静に見ることができます。一つの方法としたら、例えばあなたのお金が減ったっていうふうに思いますけども、例えばこのペンを買ったとしたら、あなたのお金は200円減ったけど、ペンが手に入ってるわけですよね。ということは実はあなたは何も失ってないってことなんですよ。それは、例えば1000円の本かもしれないし、200円のティッシュかもしれないし、いずれにしてもあなたのお金が減ったってことは何かと交換してるってことなんです。なのであなたの人生では何も減ってないってことが分かってくると、あ、減ってないんだっていう感覚になるんじゃないでしょうか。例えばじゃあ、食べ物はどうなんですか？食べ物を買ったら減りますよね、いうふうに言います。それはこういうふうに考えると分かりやすいと思います。あなたは食べ物を買って食べ物を食べることで命を流れてるわけですよね。なのであなたは例えば1000円とか2000円とかのご飯とか食費にかけることによってあなたの次の1日あるいは2日分の命を買ってるんですよ。もしそれを食べなければこの2日3日生きていくってことができないわけですよね。なのであなたが100円でペンを買うように実は2000円の食費で2日分の命を買ってるということになるわけです。なのでもし地球でいろんなことを体験したいなら、言ってみれば地球というそのディズニーランドの入場料だというふうに考えることもできますよね。そうやって考えてくるとお金に対するものの見方っていうのが全然違ってくることがわかります。あなたは何も失ってないんです。あなたのお金が減る代わりにもう一日の地球での体験、それを体験する権利を買ってるわけですよね。なので電気代っていうのは例えば何枚もして高いなって文句言うかもしれませんけど、電気がなかったらインターネットも使えないわけです。携帯も充電できないわけですよね。そうするといろんなものに値段があるのは当然なわけで、お金がね減っていくっていうふうに思う代わりに、ああこんなにもお金の余裕があってよかったな、電気も払えて水道も蛇口を開けば出る、これアフリカとかどっかの国だったら出ない可能性があるわけですよ。まあそういうことから考えたら、電気も水道もガスもつく、そして雨に濡れなくてもいい、そういう家がある、まあ、それだけでもめっちゃ感謝ですよね。まあ、そういうふうな感覚になった時に、そうかって別にこれは贅沢品だからお金でねわざわざ心配を買う必要がないなと思うと、出費するっていう欲も減ってくると思います。まあ、そんな感じのことを考えていくと、お金と不安、これがですねだいぶ見えてくると思います。よくわからない漠然とした不安から、よし、じゃあお金のこと本気で向き合ってみよう、お金について学んで、そしてお金のことをちょっと体系的にもう少し自分の中で整理してみて、そうかそうか、お金が減ってるわけじゃないんだな、じゃあどうやったらもう少しお金に恵まれるんだろうか、それは仕事で結果を出したり誰かを喜ばせたらお金が入ってくるっていう当然なことに気がつくわけです。まあそれをやることによってお金が増える、そして余分な出費が気がついたら減っている、これによってですねお金が毎月残ることによって、あ、自分は何やっても経済的に大丈夫だな、この感覚をぜひねどっかの人生のタイミングで得てほしいなっていうふうに思います。まあ、僕の夢は人類のすべての人がお金の不安から解放されることです。なのでこのお金の不安を解消するにはどうしたらいいのか、これ一番聞かれる質問でもありますし、僕は100通りの答えがあるので、この100通りもねこれからいろんな角度で皆さんにお伝えしていきたいなと思います。お金っていうのはすごく面白いもので、あなたが思っている以上にクリエイティブで面白くて、 人を幸せにしてくれるものです。お金に無関心な人、あるいはお金から遠ざかっている人、あるいはお金の過分にね、欲しがる人いると思いますが、お金はめちゃくちゃ便利な道具だけど、それ以上でも以下でもありません。あなたを幸せにも不幸にもするように見えますが、単に踊っているのはあなたです。お金が踊っているわけではありません。こういったことをまた、提供していきたいと思います。では、ハッピーマネーワークの時間ですので、あなたにとってお金の不安とはどういうものなのか、よかったら書いてください。そしてどういう時に不安になるのか、あなたのお金の不安解消法についてもよかったら教えてください。あなたのお金の不安の解消法、これを聞くことによって周りの人たちも随分癒されるのではないでしょうか。あなたにとってうまくいった方法はきっと誰か別の人にも役に立ちます。あなたのお金の不安の解消法、コメント欄に書いていただけたら嬉しいです。そしてお互いにお金の不安から解放されて、お金から自由な人生を実現しましょう。あなたのお金を笑顔にする、幸せのお金の専門家作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。6月29日、東京で久しぶりにワンデーセミナーあります。今、海外に行っていることも多くて、日本でセミナーやられてないんですけども、年間4回しかやりません。そのうちですね、貴重な1回ですので、もし本田健に直接会いたいという方は、会場にいらしてください。今回のテーマはお金と引き寄せです。かつてエブラハムのお金の引き寄せの法則をですね、スピリチュアルの本ですけれども翻訳させていただきましたけど、お金と引き寄せっていうのは僕の大好きな分野です。実は英語でも同じような本を書いてまして、そのうち出版しますけれども、本田健的お金の引き寄せ、スピリチュアルなことも話します。興味がある方はぜひいらしてください。お金の実践的なこと、そしてスピリチュアルなこと両方ですね、学べる機会はなかなかないと思います。僕の大好きなテーマなので、面白そうと思った方は、ぜひこの概要欄チェックしてください。